エスベルのバルカン半島東京ミルク放送局。はい、そのこんにちは。
じゃ、
第201回目の配信です。
はい。
私、東京ミルクホールの新庄由紀と、
ちゃんまつ2008です。
お話ししましたが、皆さん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語る英語、落文化系、情報系の番組です。
いやいやいや。
はい。
いや、
200回超えましたよ。
201回
っつって。はい。
201回、ちゃんまつと、新庄と、ピンキーでお送りします。
はい。
今日も、コンテンツを、紹介させてもらって、
お願いします。
最後に、ピンキーに、はい、これを見たいか見たくないか判断してもらいますんで、
はい、そういうやつです。
はい、じゃあそれでは今日はですね、はい、第201回フェイク、全くノー準備で始めたいと思います。
フェイク、
もう
映画ですね。
フェイク
映画、はい、
フェイク、あのサムラゴーチ出てるやつじゃねえっす。
あのミスチルの曲でもないです、
ね、それじゃねえっす、はい、これはですね、
はい、
はい、
サムラゴーチ出てねえ、
出てねえやつ。
森達也じゃねえ、
森達也じゃねえっす、
はい、
これね、
はい、
90何年か書いてないんだもんよ。
誰が出てるんですか。
アルパチーノ。
アルパチーノ、
ジョニー・デップ。
ジョニー・デップ、
いや、
多いですね。
いや、あのね、
はい、
タイタニックと同い年、はい、
タイタニックと同い年、
同じ年に公開。
じゃあ1997年ぐらいですかね、はい、20年ぐらい前の映画ってことですね。
はいはい
はいはい、
あのアルパチーノとジョニー・デップで、はい、アルパチーノは、うん、あのゴッドファーザー3部作を撮り終わって油が乗り切りまくってる頃。
乗り切りまくってます。
はい、で、はい、デップはまだ海賊になる前の、
あ、
まあ、まだ若手芸人、深夜枠
深夜枠深夜枠の男とかやってちょっといいかなって思われ始めたぐらいですかね。まだね。
仮面の男はだって違うでしょ。
結構前でしょ。
仮面の男ってジョニー・デップじゃないじゃん。
あ、ごめん、あのディカプリオとか
じゃない。そうそう
そう。あ、すいません。今のところカットお願いします。
はい。
はい、
まだ海賊じゃないやつ。
デップね。
デップ。
デップね。はい。
の、まだ若手芸人の頃のやつで、
あれだ。あのシザーハンズ。
あ、そうそうそうそう、それぐらい、それぐらいの後ぐらい。
はいはいはい。
あのこれね、あるジョニー・デップが、はい、なんだ、ジョニー・デップが
ラップ音が、はい、
ジョニー・デップが、
はい、
マフィアの元へ、
マフィアの元へ、
本当は FBI の警察官なんだけど、マフィアの元へ覆面捜査官としてスパイで入っていくわけです。
アンダーカワーコップ。
そうそう、それそれそれ、
はい、はいはい。
で、覆面捜査官として嘘ついて、
はいはい、
マフィアの組に入ってって、うん、あの悪いことやってるのを全部突き止めて、あとで全部チクって壊滅しちゃろうっていう話。
しちゃろうっていう
っていう話。
それを日本版にリメイクしたのがモグラの歌ってことですね。
あー、一緒にはしてもら
いたい。すいません、続けてください。
コンセプトは一緒かもしれないが、一緒にはしてもらいたく、
はい、はい、
で、
はい、
でジョニー・デップが新入りで入っていくわけよ、はい、マフィアの元へ、当たり前ですけど
新入り、
はい、で直属のパイセン、
直属のパイセン、はい、
直属のバイト先の先輩よ。
バイトリーダーが、
バイトリーダーが、はい、普通だったらさ、多分1個上とかさ、
はいはい、2、
3個上、大学1、2年生だったらなんかその4年生ぐらいの先輩がちょっと面倒見てくれたりとか、
まあまあそんな感じですね。
でこれも多分ジョニー・デップがそれぐらいの感覚で言ったら、
はい、
バイトリーダーがジョニー・デップだったの。
え、
あ、違う違う、ジョニー・デップが行ったらバイトリーダーがアルパチーノ。
あ、びっくりした。同じ顔のフェイスオフみたいな、そういうやつ。
ちげえわ。
はいはいはい。
そう、バイトリーダーがアルパチーノだった。
大御所じゃないですか、もう。
で、大御所じゃん。
はい。
じゃあ、だけど、このお話の中では、はい、超絶使えないクズ野郎でバイトリーダーとして君臨してるわけ、アルパチーノが。
あー、しがない47歳のおっさんが。
そうそうそうそう、でいるみたいな、直属の上司に就くみたいな感じなの。
はいはいはい、はい、
ですげー最初パチーノ生きてんだジョニー・デップに、いや俺が全部いろいろ教えてやるからよ、
は
い、みたいな。
あ、はい、
お、じゃあまず親分に挨拶行こうぜみたいな感じで、
はいはい、
あ、よろしくお願いしますみたいな感じで行くんだけど、
はいはい、
で多分ね、アルパチーノ位が低すぎて、
はい、
ろくにジョニー・デップにも挨拶いけないのよ。
え、
じゃあアルパチーノの位が低すぎて、
はい、
ろくに親分に挨拶にもいけないの。
ああ、ボスにお目通りが叶わないと。
でどうしてるか、そうで、ボスが行き帰り車から降りてくるときに、
はい、
パチーノが横で待ってて、
はい、
でデップもお前もいろ、お前もいろって言って、
ほうほうほうほう、
でボス降りてくんじゃん、
はいはい、そ
したらボスお疲れ様っすって言うじゃん、
はい、
そしたら、おうって言って帰ってくるじゃん。
ああ、まあボスはね、
うん、 お疲れみたいな
石橋亮みたいな、
そうそうそうそう、あそうそう石橋亮だと思
ってキッズリターンの石橋亮みたいに、はい、
でも全然こうボスにジョニー・デップの紹介できてないんだ、
は
い
は
い、
ああ
でジョニー・デップがあれと思うわけ、
はい、
あれ俺紹介されてないけどと思ったけど、
ね、
パチーノが、
はい、
返す言葉で、
はい、
もうバッチリやなと、
え
もう面通しバッチリやな、飯食いこう、
通されてないっしょ通されてないっすよね、
でも言える権力ないのよ、
発言力が低すぎて、
発言力しょぼすぎてでうわーみたいな、デップもうわクソパイセンだと、
はいはい、
使えねえクソパイセン、現役で仕事もミスるわけ、
あ
で全然使えないパチンでも悪いやつじゃないの、
はい、
いいやつなんだけど全然仕事ミスるクソ先輩なんだけど、
はいはい、
で最初はこう面倒見てもらってるんだけど、でみんなで一生懸命いろんな仕事してるじゃん、パチーノの下について、
はいはい、パチーノ、はい、
でジョニー・デップは何度も言うように覆面捜査官なわけよ、
はいはいはい、
で覆面捜査官ができるぐらい優秀なのよ、うんうん、そもそもが、
あデップがね、
デップが、
はいはいはいはい、
で、
普
通に仕事していくとデップの方が優秀なの
よ、まあそうなっちゃいますよね、
うん
うん、
である日なんかボスの、
はいはい、
ボスがなんかこうなんだお得意さんを呼んで、
はい、
フェリーで、
ね、
はい、自分のフェリーでなんかこうバーベキューやるから、
お
パチーノとデップにお前ちょっと肉とか焼く係やれみたいな
ああよくね、
あよく、はい、なんか分かるけど、
和気衆
役、わかりましたみたいな感じ で、
はいはいはい、
で一生懸命焼いてるわけ、デップとパチーノが
パチ
肉焼いてんの、
もうその映画ちょっと面白いですけど、
はい、なんかまあこうやってタレつけんだよみたいな感じでパチーノが言うんだけど、
はいはい、
まあまあまあみたいな感じで、うん、したらもうその時点でボスの中で、うん、デップの方がこいつ優秀なんじゃねえかと思っちゃってるけど、
ボスの中でね、はいはい、
でお得意さん、
はい、
お得意さんに「おお何々ちゃん」みたいな、
うんうん、
どうもどうもどうもみたいな感じでみんなでバーベキューやってる時に、はい、もう酔っ払っちゃってボスも気分良くなっちゃったんだろうね、はい、ああ何々ちゃんちょっと来てよみたいな、デップちょっとかちょっとかみたいな
はい、はい、
これさ俺の友だうちの和慶衆のデップだからみたいなこと言うの
おお
もうパチーノ飛び越すわけよ、
はいはいはいはい、
でデップもよしよしよしますみたいな感じになってるんだけど、うんうん、その後ろでパチーノがあーって顔してるの、
はーって顔、
俺を飛び越されたとあっていう、そこ、はい、そこで、
はい、
男泣き、
なんでえ誰が男泣きっすか、見てるちゃんまつさんが、
ちゃんまつが
なんで
だってかわいそうだもん、
いやかわいそうですけど
それで、
はい、
結果的に、
はい、
結果的にいろいろあって、
いろいろあって、
ジョニー・デップが優秀だから、はい、その、そう、あの、なんだ捜査官として成功しちゃうわけよ、で要はその、
ね、
はい、そのマフィアのグループを壊滅させちゃうの、
おおすごいですね、はい、
でボスとかも全部もう、うん、あのと捕まえたかなんだりしちゃって、で
芋づる式
に、そうそう、で帰ってくるわけよ、
はい、
地元の警察に、
はいはいはい、
したら、うん、お前やるじゃんと、
ま、パチーノが、
ま、ああえパチーノいねえわ、でデップはすごい褒められるわ
け、デップ周りからね、
うん、はいはいはい、やったじゃんお前頑張ったなみたいな感じで、おうおうみたいな、
はいはい、
どうすみたいな感じなんだけど、でパチーノはしょぼすぎて、
はい、
あの捕まるリストすらも漏れてるわけ
ああ
わかる、もう
ランク低すぎてリストにも入ってない、
うん、
はい、
でも残ってるメンバーだけで、はい、多分会議は開かれたんだよね、
はいはい、
会議が開かれて、いやこいつこれ誰連れてきたみたいな感じになった時に、多分パチーノの名前が出ちゃったんだよ、その残ってるマフィアのメンバーの中で、
お
あいつか連れてきたのあいつか、
はい、
デップ連れてきたのあいつか、
あ、はいはい、
責任取ってもらうべって言って、
はい、
パチーノの元に電話がかかってくるわけ、
はいはいはいはい、
でその電話の内容が確実にお前今から責任取ってもらうためにやるからと
やるからと
お前ぶち殺すからという電話なのよ、
はい、
でその電話を切った後、はい、パチーノがもう、あもう俺もうダメだともう殺されると、
はい、
なった時に、
はい、
奥さんがいるわけよ、
はいはいはい、
奥さんもほとんどモブキャラなんだけど
モブキャラ、う
ん、
はい、
ちょっと今で奥さんに対してちょっとごめん俺今からちょっと出てくるわと、
はいはい、
でもう出てくっていうことでもう多分 100% もう殺されちゃうのこれあと、
うんうん、
それは分かるの、
はいはいはい、
で家出てく瞬間にちょっと振り返って、あそうだあのデップにちょっと一言言っといてよ、
おお
遺言を残すわけ。
お。
で、
なんて言うんですか。
それはね。
それを。
言った方がいい？
え、いや多分もうこれみんなフェイク見ないでしょ。
ああそう。
見ないからちょっと教えてもらった方がいいんじゃないですか。
散々
散々
要は利用されてるわけじゃん、パチーノは。
パチーノはね、はい、
その全部分かったわけ、だけどそれを分かった上で自分は今から殺されに行くんだよ、
うん、
それをデップに、はい、デップに遺言だって言って、
はい、
お前だから許すって言ってスーってドアが閉じてエンドロールだ。できる、パチコできると思った。
結局自分が殺されることになった縁因を作ったそのデップに対し
お前だから許すって。
なんすかその無償の愛。
できるってちゃんまつ号泣。
フェイク、
フェイクちゃんまつ号泣。
ああそうですか。
いまだに覚えてる、これ号泣が止まらずに、
はい、
もうトイレでおえつしてた。トイレでおえつしてたら、
はい、
当時ね、もういまだに覚えてるわ、
はいはい、
なんか6時ぐらいに終わる回だったの、土曜日の。
あ、その映画館でね、
うん、フェイクが、
はいはい、
実際はキネマ88で、
はい、
で6時から特別先行上映で、
はいはい、
タイタニックが始まったの。
おお、はいはい、ま
あ、同時上映みたいな感じで、でその後タイタニック見たんだけど、
タイタニック、はい、
フェイクのは勝ってるね、
その感動は浮気されず、
うん、
はいはい、
パチン
パチンの演技力半端ないですからね。
あ、男とは何か教えてくれる映画です。漢字の漢と書いて、
漢と書いて、ちょっとこれいいですか、ブルーレイなんですね、
うん、多分ブルーレイ、このフェイクのブルーレイ持ってるの日本でちゃんまつだけだろ。
いや、そんなことないでしょ。
だってすげえ地味だよこの映画。
そうっすね。いやこれ
たまにね、フェイク好きだっていう人に会うけど、大体フェイク好きだっていう人は信頼がおけるとこだね。
どうですか。
どうですかね、ピンキーさん、ちょっと見たくなりました。
ちょっと見たいです、
ちょっとだけ。
ピンキーさん、ピンキーさん、表情出しておきます。
いや、大丈夫、
大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
ちょっと、出てないですけど、あ、大丈夫ですか。後ろ NHK の映像つけて大丈夫ですか。ちょっと、はい、大丈夫。大丈夫、
はい、
NHK 消した方がいいんじゃないですか。
大丈夫、大丈夫。
そう、ね、フェイクね、
はい、
フェイク。これパッケージはこんな感じなんですけど、
はいはい、
これなんか現代がドニー・ブラスコっていう、あ、ドニー・ブラスコっていう役名なんですね。
うん、役名はもう忘れちゃってたから、
役名っていうかその覆面捜査官のドニー・ブラスコという名前で潜入する。
そうそうそうそう、
それがロッキー・バルボアみたいな感じですね。
そうそう
そう。とてもいいけど、はい、
これはね、いい映画なんだよな、はいはい、パチーノのクソっぷり。
パチーノ、
パチーノがダメっていうのはあんまないじゃん。
まあね、
パチーノのポンコツっぷり、
ポンコツ、最初からポンコツってのはないですよね、うん、確かにね。できるパチーノしか見てきてないですから、うん、
できないパチーノだったけど、最後だけ心はできてた。
はい、あー、もうこれね、もうだってこの頃のパチーノ、くたびれきっていい感じの時のパチーノですよね。
そう、
最近元気ですか、パチーノ。
もうジジイだもん、もうパチコ、パチコ、
パチコ。
この映画以降俺はパチーノのことをパチコって呼んでるから、はい、レッツダチコみたいなもんだね。
レッツダチコ。日本で言うと江本明さんみたいな感じです
ね。ああ、そうだね。エモヤン、エモヤン、エモヤン的立ち位置。
エモヤン的立ち位置ですね。うん。もう王将。
これフェイクはね、何気に。
はいはい。
カズハセさんとか好きだと思う。
カズハセさんとか好きですか。
ダメな親父が出てくるやつ。
そうですね。カズハセさん、スパスパさんあたり、
はい。あの辺は、あの風にはたまらない映画だと思います。
もし見たことご覧になっていれば、
はい、
感想を聞かせてください。
はい、
外に振るっていう、
はい。
はい、ということで、今回は、
はい、
俺たちのフェイクでした。
はい、
はい、というわけで、告知、
はい、
はい、ですね、なんとですね、11月の、毎月やってます、月一トークイベント、今夜はいい感じじゃないわ、いまだにこう言っちゃうな、世界痛快です、ミルクブレイク第18夜なんですけども、11月21日木曜日、19時30分開演なんですが、なんと今回、スペシャル回でございます。
お、
はい、
ピンキー、ゲストピンキー。
ゲストピンキーじゃねえ
の。ゲストピンキーじゃねえの。
ゲストピンキー、ゲストピンキーっていうか、客席にピンキーがたまたまいたのはあの前々回です。はい。
そうか。
ね、今回は実はなんとあの創立30周年を誇る、ミルクホールメンバーも多数出演しているミステリーナイトのプロデューサーにしてメインプランナー城島若乃さんと加藤大さんのお二人、お二方をお迎えして、ミステリーイベントの裏側を存分に語っていただくという特別編でございます。はい。その名もミステリー大好き。
はい。
いいですね、はい、
はい、いいと思います。
ですんで、はい、あのそんな特別会をやらせていただきますので、ぜひそのミステリー、イベント好きな方、謎解きイベント好きな方、はい、また全く知らないけれども、我々新庄ちゃんまつや、ミルコールメンバーが普段どういうようなことをミステリーイベントでやっているのか、もし、ね、ぜひあの知りたいという方いらっしゃいます、ぜひぜひお越しください。今回だけなんとその特別ゲストに関連するのかどうか分かりませんが、料金2000円の特別料金になってますんで、
はい
はい、まあ、その分いつもよりちょっと多めに出していただいている分、損はさせないようにやり、はい、頑張りますんで、ぜひぜひ、お越しください。チケットは予約専用予約サイトがありますので、はい、探してというか、あのリツイートしてますんで、あのミルク放送局の、あれで、はいはい、ぜひお越しください、
はい
はい、以上です。
はい、
なんかちゃんまさんの方からは
特にありません。
はい、
はい、
というわけで、またちょっと次もありますんで、明日もやりますんでね、
はい、
あの更新をね、
はいはい、
明日もお楽しみにお願いします。明日のテーマは俺たちの中華食堂一番館です。
はい、はい、
というわけで明日もお楽しみに。というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの一応お送りしました。東京ミルク放送局、ここまでの間は新庄勇気と
ちゃんまつ2018と
ピンキーでした。
バイバイキー。